のびついってプレゼンツ、のびつアー、
どうも皆さんこんにちは、東横名人です。世の中おそらく夏休みに入ってもう終わりそうなタイミングになっているんですかね。今日も、東京都内当初からお届けするわけですが、今日のお相手はこの方です。どうぞ。
はい、私加藤でございます。
あ、クリエストボトボト
そうそう
出しているんです
けど、タイミングあるんだった
ら、いやいただきます。
はい、いただきます。
ちょっとこんな感じで。
そうそう、36度ですからね。
いや本当に、いや大変ですよ、あのネットラジオ
ネットラジオね、
ネットラジオアイドルの話をね、加藤さん忙しから聞いてなかったかもしれないですけど、アルスマグナさんっていう 2.5 次元アイドルの話題をしたんですよ、坂本さんが。
あ、 2.5 次元なのね。
2.5 次元、
ああそうなんや。
まあ反応がすごくあって、もう Google アナリティクスを見るのが怖い方ですね。もうね、ずっと仕事中とか空き時間に見ていると、いろんなところに爆弾が落ちているイメージ。日本が危ないみたいな。
あ、自分たちの、ね、アルスマグナ？
アルスマグナさん
を取り上げてくれてるんだ、だーって。
まさに運営はしょぼい、おっしゃる通りみたいな。
まあそういう
坂本さんが苦言を呈したら、もうすごい坂本さんに共感する。男性の、メイトさんって言うんですけど、メイトさんって言うんですよ、あのファンのこと。男性メイトさんの貴重な意見が聞けてみたいな。
あ、そんなんは、え、そんなんどこで読めたんですか。
いやいや、読めたというか、坂本音体がそんな語るわけですよ。クズハモール行ってサイン会して、
クズハモールだね。
クズハモールなんですよ。
あ、そう
そう、もうアクセス殺到してい
て、体感倍からいる、
体感倍ですね。アクセスはほぼ倍になったんで、
ありがたい話。
逆に言うと、僕らのもともと皆さん聞いてるファンと、アルスマグナのファンというかアクティブな人は、多分一緒ぐらいなのかなと。
アルスマグナさん僕もちろん知らないですけど、何人組の何者なんですか。
4人組か5人組のパパイヤ鈴木さんの事務所の 2.5 次元アイドル、ダンシングユニット。
あ、だから生身の女の子ですか。
男。
あ、男なんや。
男を、なぜかね、長野のおっちゃんが
追っかけてるんですよ。男の4人、もちろん綺麗なんでしょ。
まあ美しいですね。
美しいでしょ。
はいはい。
じゃあ4人組ってところは一緒じゃないですか。
4人組、はい。
さあ、うち、明治、ポレニツキ、加藤、数は同じですよ。中身全然ちゃうけどね。
おっさんですから、
ね。おっさんですよ。
いや、本当に、でもまあ、逆に言うと、アルスマグナのファンってまだまだなのか、それとも僕らはアルスマグナと同じぐらいのファン数がいるのか、
アルスマグナさんに追いついたのか、それともアルスマグナさん
が少ないのか、どっちなんだろう。
でも熱狂度はアルスマグナさんのそのメイトさんの方が強いん
ですよ。すごいですよ、リツイートリツイートリツイートリツイート、こうやって拡散していくんだ、怖いって思いましたから。
だからその方たちの方がアクティビティが高いわけですね。
もうそれ以前に僕がちょっとね、新国立競技場問題で、
ザハの
問題で、僕はね個人的に見に行ったんですよ、ザハハリド展っていうのを、
やってました、
初代のオペラシティに。見たらね、もともとのデザインってやっぱり、賛否両論あるけど、かっこいいんですよ。で、かっこいいし、今ちょっと作り直したヘルメットみたいなやつも、あれね、解像度高くしてみたら、結構かっこいいですよ。
あ、チャリンコのヘルメット。
そうそう、チャリンコのヘルメット型の。で、いろいろ言われてますけど、別にあの人にそんな罪はないじゃないですか。で、なんかザハイコールなんかアンビルドの女王みたいなこと言われ、いやいや芸術家なんだから言った現実感もある
よね。そうですよ。
いいじゃんね、別にそんな責めることないじゃん。
あの人を責められる理由は全くない
し、いやだって外したからって言っても、いやだってシステムを作るとなっていろんなことをお客さん言うじゃないですか。で、どんどん予算が増えていって、すいません5000万って言ってた仕組みが8000万かかりますとかっていうのもザラにやるじゃないですか、そんなこと。でもそれを今国立競技場でやってるわけでしょ。
そうです。
まあそれ落とせばいいじゃん。
そうです
と思っていて、ザハは悪くないっていう人のツイートをリツイートしたら、 赤目ついてきて
あ、そうやった
よ。そうそうそう、ね、いや僕そこまで別にそんなそこまで感じてないのに、うん、いやジョスリン・ザハのデザイン、うん、もう一回やり直して廉価版のザハのデザインっていうのも見てみたいなみたいなんて あるじゃないですか。
あのシマノのね、うん、8万ぐらいするメットもいいけど1万3000円もあるやんと、
うんうん、でもザハモデルってあったら、うん、見たいやんそれって、うん、で純粋な気持ちだったんですけどね、うん、って言ったらもういきなり僕の頭越しに喧嘩しだすんですよ、うん、ツイッターで。
いや頭越しなんですか
僕はアットマーク TYK 名人って書いてるから、うん、全部僕に関連してるっていうんで通知が流れてくるんですよ。
あ
でお気に入りお気に入りってあ炎上してるみたいなんでお気に入りする
のが出てきて、そんなことあったんや。
あってなんかアルスマグナとザハハディドのさんのおかげで、うんうん、ああツイッターってすごいなって
なんかアルスマグナさんもザハさんもなんか同じみたいな感じしますね。
なんかね
どっちがアイドルかわからなくなってきます。
いやいやいや、なんかでもね、まあ、気持ちはわからなくないですよ。その JSC かその文科省のところが、うん、1300億使って、うん、あんな教授を作るのはけしからんみたいな、
うんうん、
まあ、気持ちはわかる、もっと安いのでもいいって言うんだけど、うん、ただ、うん、日本の玄関口で、うん、ましてやその都内の一等地で、うん、もう建てるのもやっぱり大変なとこじゃないですか。現地制限もいろいろなとこ、
うん、それはそうです。
それは工賃もかかるよな、
うん、
だだっ広いね、
うん、
調布空港のそばみたいなところに、うん、実際するわけじゃないじゃないですか。
それはそうですよ、
まあ、全然値段も変わってくるし、うん、まあ円安にもなったし、
うん、
いろんな要素もある中だから、うん、まあ、あんまり1億3000万って言っても、
うん
うん、かかるんじゃないかなって思わなくもない、
うんうんうん、
で森喜朗が言ってましたよ、くしくも1億3000万ぐらい国は出せないものかねって。
うん、
うん、
まあまああのおっさんはちょっとねちょっと脇が全飽きなんで
全飽きだ
けど、
まあ、あのおっさんが悪いっていうことにみんなしちゃえばいいんじゃないですかって思わなくもないけどね、う
ん、いやだからさ、うん、ザハさんはデザイナーじゃない、
うん、デザイナーっていうか建築家ね、
建築家、うん、建築家が責められるのはおかしい。
まあ責められてはないけど、なんかだから誰かスケープゴートにしたいわけでしょ。
そうそうそう、だからはしご外したやつが山ほどおるわけ
でしょ。下村が悪いとか、
別に下村さんが悪い
わけ でもないで、くしくも最後また安倍さんがね、
うん
うん、誰も責任は問えない、まあそうやろうな
誰も責任は問えないはおかしいけど、
問わないですけど、じゃあ日本でまた言われるわけじゃないですか、日本は責任を取らないからダメなんだ。
じゃもうだからね、うん、もうほんまね、うん、もう誰が PM やねんと、
うん、
っていうことに尽きるだけでやね、
よくありがちな話
ですね。ありがちな話、
誰もボールを拾いに行ってなかった。
そうそうそう、そこでね、なんかあの意見を求めるときに横でニヤニヤしながらね、うん、お前言えやって顔してるやつがようさんおるわけ
でまたこう叩かれるわけじゃないですか。そうそうそう、だからね、恐ろしくてね、発言なんかできたもんじゃないですよ。
へ、そんなことが起こってたんですね。
これ見ながらアルスマグナってすごいなって思った。
アルスマグナさんもよう知らんけど、
うん、
その何、男の子で若いの？
若い、わ、うん、分からん、年齢不詳。
ああ不詳か。
2.5 次元なんでね、高校生っていう設定なんです。
綺麗感じの
子、うん、綺麗感じ、
あのなアニメっぽい、何時代の銀色の髪とか、
あそんな感じ、赤い感じ、赤とか紫とか緑とか。
どこにいるの
どこにいるんだろうね。
だから東京で活動したりしてるの？
ああまあまあ東京じゃないですかね。
あ東京にいてはるの、
ね、うん多分ね。
アルスマグナさん、
うん、パパイヤ鈴木事務所。
ああそりゃそうか、
うん、
へえ、
まあ、ダンスはキレッキレなんですよ。
ダンス、
うん、ただ PV であの金太郎が出てきたりするんですけど、金太郎の方がダンスキレてるんですよ
、
金太郎の体型ってやっぱりすごいダンスキレって見える体型じゃないですか。まあまあまあ
そうすんだよ。へえ、その人たちが、
うん、
その人たちが4人組、
4人組かな5人組かな、うん、
全く知らないけど、
うん、
その人たちはどこで何の活動してはんの。だからダンスユニットっていうのは、僕ちょっとダンスユニットっていう形がよくわからないけど、うん、ダンスを見に行くのみんな。
ダンスを歌を歌って、
あ歌か、
うん、
あ歌は歌うのね。
でニコ動画とかで、まあ、最初は活動してたらしい。
あのスピードの歌を歌う人たちはいないバージョンみたいな感じなの？じゃなくて歌を歌うのもいい。
歌も歌ってる。
あ歌も歌うの。
スピードも歌も、えと
誰や、上原
貴
子
と、ヒロと上原貴子ね。
そう、あの上手と下手だけとかそういうことじゃなくてで分からへん、
うん、
あ 歌い手さん、
歌い手さんでもある。
あ男の子、
男の子、
うーん、歌だとどうですか。じゃあ
ね、
坂本さんと名人で、
もう歌いますよ多分、白田優張りに歌いますよ。何でしたっけ、表参道高校。
ああ、ほらやるんですか。
うん、あの合唱部みたいな。白田優が歌ってますよ。
あ、ほんやってるん
ですか。手によろしく歌ってますよ。ドラマで。
髪の毛ね、うん、あの銀髪にしてやな。 やりましょうよ。
歌いますよ。サラオさんと僕
で。2人してバイフォーダウン。
言うとけど僕も坂本さんもそこそこ歌えますから、
ね、多分ね歌は上手い方だから今求められてないタイプの歌い手側だと思うんですよ。どっちかってあのね、
僕は坂本さんの歌声に嫉妬した男ですからね。
そうですよ、布施明バリのああいうなんか腹から出る感じの。
そうそうそう
それいいじゃないですか
ね。いやほんでまあツイッターってすごいなと思った感じですよ本当に。
もうう
ーん、何かね
ツイッターね、
おちおちなんか発言できねえなって。
まあ今有名人もいっぱい出てるんでしょうな、うん、ツイッターから出てきたとか。
あ、そうなんですか。
みたいですけどね、うん、僕全然わからないし。そんなな
んかありますよね、インスタが、
あ、インスタね、
あ、インスタアイドルみたいな。
なるほど。
なんか渡辺直美ってあのビヨンセのモノマネする
ポチャリ
の子、あの子ね、
はいはいはい、
あの子はインスタですごい綺麗な写真を撮るから結構センスがいいみたいな。
はあ、
まあ芸人って結構多彩ですよね、言っても。
まあそれはそうでしょ、ね、うんうんうんうん、うん、へえ、みんないろいろやってんねんね。
本当に
もう世の中からもうついていけないですよ、
おじさんはね。
おじさんもう全然知らないな。
そんなちょっと加藤さんは4ヶ月ぶり5ヶ月ぶり、
ね、
3月
アップされたんが4月かもしれんけど、
実は撮った2月3月ですからね。もう半年ぶりの登場ですから。
そうですね、
ちょっとリハビリということで。
そう、いろいろ変わりました、
ね、はい、交渉頑張っていきたいなと思います。加藤さんね、僕のちょっとこの手を見てほしいんですけど、これ分かります？僕今ポーズ取ってるんですけど、手を、手をこの出雲大社のてっぺんみたいな感じにして、あの拝んでるポーズがあるんですよ。これ V8 のポーズっていうんですか。
はいはいはい、
V8 何の話をしたいかというと、多分もうこの、この話してる頃にはもう終わりかけてるかもしれないですけど、
終わってるでしょ、
終わってるかな、うん、マッドマックスですよ。
そうです、そうです、そうです。
でとうとうやっぱり見に行けたんですけど。
ああ、行きましたか。
僕初めて映画で、うん、もう一回見に行きたいなと思った映画でしたね。
いや、もう素晴らしかったですね、本当に。でこれ流れるのって
8月のお盆の真っ最中ですね。
お盆真っ最中、
うん、
多分ねちょうど終わったぐらいですね。6月20日公開のマッドマックス、怒りのデスロード、ヒューリーロードです
。ヒューリオサーっていうのが、その対、女の子、女の子っていうか女兵士、
女性兵士ですね、終盤の女性兵士、
うん、
もともと現代がフィリオサやったんですね、
うん、
実は、
うん、
あの映画自体の、企画の時はフィリオサっていうタイトルやったのが、
うん、
ヒューリーロードに出てくるフィリオサっていうキャラクターに変わってしまったんですけど、
ね、でいつの間にかデスロード、
デスロード、まあ、日本ではね、だからフューリーロードが意味わからへんって話になったから、
うん
うん、そういう話になった。
で次はサンダードームになるんですか、やっぱり。
サンダードームもうやらんと思うけど、
2人が入り出るのは1人っていうやつでしょ。
そうそうそう、あのね、ティナターナの
やつね、うん、ティナターナ。
そうそう、30年ぶりのねマドマック素晴らしかったな、本当に。見てみました。
ね、1ヶ月、いや3週間前ですかね。
なるほど、
うん、
そう、私もね一応6月20日のね、公開初日に、IMAX3D で、
これはなんでこんなに僕ら心惹かれるんですかね。なんか勢いがあって何も考えなくていいからですかね。
あのですね、
うん、
まあ、もうこんなもん語り倒されてるからその分かりきってるのもあるかもしれないですけど、うん、私3回見てるんですけども、う
ん、みんなそんな人すっごい多いんですよ、映画好きな人は、
うん、まだまだ少ないなと、
うん、
僕の仲間で一番多いやつは12回見てるやつがいますけどもね、
うん、
V12 いるんですが、あの1回目が IMAX3D、
はいはい、
で2回目 2D、
うん、
で3回目は極爆って、まあ、この別で話しますけれども、
うん、
っていうのは見ていると、
うん、
まず IMAX3D はまあ衝撃ですわな、
うん、
まずバイクが頭の後ろから飛んでくると、
お
もう百科が
ヒャハー
ですね。ヒャハー出だし1分のバイクが自分の頭の後ろから自分を越えて出てくる、
うん、
であの物は全部自分の外へ飛んでいく、うん、衝撃、
うん、
やけど正直言って見切れるんですよ、
うん、
だから途中分からんくなるんですよ、
うん、
いや面白いけどね、
うん、
で 2D になったら全部見れるわけですよ、うん、で話もっと分かるから面白いと、うん、で3回目はもっといい音で聞いて、
うん、
グッと泣けるとからね話ようできとるんですよ実は、
うん、
実はね結構ストーリーが薄いとかみんな言う人ごく一部いるんですけどね、
うん、
脚本は素晴らしくよくできている、
うん、
あの2回3回見たら分かるんですけどね、もうほんま前振り聞いとるんですよ、いろんなところでセリフが
伏線が
伏線聞いてるんですよ、うん、まあその伏線薄いなっていうのもあるんですよいやそれセリフ1個だけやんってのもあんねんけども、
うん、
ちょこちょこ聞いている、
うん、
っていうのがまず作品の全体としては何より、
うん、
あとあの監督ジョージ・ミラー、ジョージ・ミラー70過ぎてるんですけども、
ハッピーフィートの可愛らしい映画撮ってた人でしょ。
いやまあまあまあ、でももともとはだからジョージ・ミラーはマッドマックス全部撮ってる人ですけれども、うん、まあ、サンダードームから30年ぶり、
うん、
30年前40代 で今の方がブチ切れてるってところはもう素晴らしいなってところだと思うんです
けど、あれあの対抗ズンジャズンジャズンジャズンタラックだったり、
うんう
ん、なんか玉ねぎ頭みたいな赤い服着た、
はいはいはい、
火炎放射器のギター
ギタリストね、
はいはい、とかもあの監督が考えたんですか。
あのね、元々の、うん、まあ、ちょっと話飛ぶかもしれないけど、あれの 原画を描いた日本人らしいんですよね、キャラクター原画を描いた日本人で、あの一人が描いたんじゃなさそうですけども、うん、日本人が関わっているっていうので、キャラクターデザインはみんなでやっているけど、ディレクションはジョージ・ミラーが一人でやっていると、で、40代で撮った時より70代で今の方がキレてるっていうのがいいわけですよ。
かっこいいですね、
むちゃかっこいいですよね、
うん、
で1作目マッドマックス79年、うん、で2作目2が81年かな、でサンダードームが85年、
うん、
で当然僕全部見てますけれども、うん、まあ、あの6月20日前に私はこういうのはマメな方なんで、とりあえず全部1回見返しました。
おお、真面目に、
はい、やっぱりね子供の頃にね水曜労働省って見てたんでね、
うん、
まあごちゃ混ぜで覚えてたんですな、
うん、
ワン、まあこれワン知ってる人しか楽しくないかもしれないけどね、ワンでナイトライダーってやつで、
うん、
俺はナイトライダーだーって叫ぶジジイ、
うん
うん、わめくジジイ、まあ、今回も出てますけどねそうとか、あと2作目のとんでもない、列車っていうかそういうシーンがあるんですけど、うん、あと3作目の、ティーナ・ターナーがロープウェイで渡ってくるシーンとかですね、うん、わけのわからんシーンとかいうのがあるところの同じシーンが今回いくつもあるんですね、
うん、
同じカットが、これが泣けるんですよ。うわっと思うんですよ、ね、
またやってくれた、
またやってくれた。
でもこのマッドマックスのこの映画は、うん、多分そのアルマゲドンのね、
うん、
もうみんながダーってこうアルマゲドン歩きしてくるのとか、
うんうんうん、
あのマトリックスの玉よけのシーンとか並ぶぐらいインパクトのあるエポックな作品だなと、うん、
いや今回はね、うん、ちょっとまあ久々に今年ちょっと頭一つ抜けてるものが見れてしまったと、うん、っていうかこれを映画館で見れてないのは不幸だなと。
不幸ですね、
うん、本当に素晴らしかったし、うん、僕は1日有給取って3回目見に行きました
よっぽど
よっぽど朝一ね、
うん、
いやね、なんでやろう、逆説的に言ったら、今回のマッドマックスの面白さがわからない人はちょっと友達になりづらいかなっていうぐらいのところまで行きましたねアホかと、
うん、
これがわからないというやつはちょっとダメだなという気がしますね。あのね、映画館で見なければいけないものです、
うん、
で大河ドラマなわけですよ、
マッドマックスというね。
そうだから79年から始まった、
うん、
あの宣伝文句に、うん、スタッフ2人死んだって嘘こいて死んでるわけないやなとそうでもまあむちゃくちゃなアクションしてたわけですよ。橋からバイクで飛んでいってバイクごと落ちるとかね、
うん
うん、それとか自分でバイクで転んだら自分のヘルメットを他のバイクが引いていくとかですね、
うん、
そんなシーン連発の、ね、体張ってたオーストラリアのすごく地味な映画が、
うん、
ビッグバジェット取ってパート2でわけのわからない映画にバカ映画に発展し、でパート3でティナ・ターナーがあの大根演技を披露しながらですね頑張り、でもメル・ギブソンはもう動けんくなったからトム・ハーディに代わり、
うん、
何よりも今回シャーリーズ・セロン、
うん、
フィリオーサ・シャーリーズ・セロンですよ。かっこよかったでしょ、
うん、
40歳ですよ。
あ、40歳なんですか。
40歳ですよ。
すごいですね。
昔スイートノーベンバーっていうね、うん、あの恥も棒にもかからんですね、あのキアヌ・リーブスと1ヶ月だけ恋人同士になるっていうですねクソ映画やってたシャーリーズ・ゼロがもうね僕理想の女ですね。
おお、
まあ、僕もショートカット好きってのはあるんですけども
まあまあ弱小みたいな髪型ですけどね
坊主でね坊主でねあんだけセクシーな、いやーたまらんかったな、ほんまによかった、
うん、
で映画館に来てる連中もみんないい顔してた。僕初日見たんですけども、うん、初日隣全員が愛人やったんですよ、たまたま、うん、アホばっかりやったんですけど、ね、うん、うん、よかったな。一人見ました、
一人見に行きました。仕事早く終わって、
あ、
携帯の電源切って4時ぐらいから見に行きました、ガルドラインに
めっちゃええな、
めっちゃいいでしょキャーって言いながら。
どこにいたんですか、新宿ですか。
いや、バルトナインで。
ああ、バルトか。
そう、
客どうでした、結構いたでしょ。
いましたね、平日にもかかわらず、うん、ほぼ埋まってました。
そうなんですよ、そうなんやな、なんでみんなまだ見てへん人がいるのか不思議やわ。あの映画今年絶対見逃してはいけない映画の一つやねんけどな、
うん、で後で帰ってきてからやっぱりその V8 のポーズとかを、
そうですよ、
すごく撮りたくなりますよね、なんか断るたびに
あれね、仏教思想なんかと実はたまたま被ってたっていうのはなんか確かライムスターの歌丸さんかな、うん、のインタビューかな、歌丸さんやったかな、誰かのインタビューで出て
る。 V8 を称えよっていうのは車がまあまあまあなんか神様みたいな感じになってるから、
そうです、
車が全て、油も大事だし、
ガソリンがないと生きていけないと、うん、ガソリンしかないと、
うん、
でもともとその V8 っていうのは V8 エンジンですよね、う
ん、V8 エンジンね、
V8エンジンの車をマックスがもともと使ってたわけですよ、うん、あの車を、
うん、
でパート1で、パート1の時はマックスは警官でしたと、
うん、
で警官がその普通に追い詰めていくって、すごく車の運転の達人やったマックスが追い詰める時に、うん、その V8 エンジンを積んだ車で最後狂気的に追い詰めるっていう話なんですよ、
うん、
だからその車が全てやと、
うん、
で2になったらその車を持っていろいろ動いてるんですけれども、うん、あるそういういろんなところから襲われるけれども、その油が出るところの集落を守っているところに、マックスが迷い込むっていう感じで入って、うん、その集落のために、戦ってあげると、うん、でその集落の人たちを助けるためにある谷のところでにいるという話なんですね、
うん、
谷にこもると、
うん、
でみんながマックスは救世主やと思ってるわけですよ、うん、なんかね、昔出てった人となんか勘違いしてるんですね、
うん、
マックスのことを、うん、だから救世主、私たちを助けてくれるんだ、
うん、
ってなっていると。だから、今回で、ね、私たちを助けてくれるんじゃなかったのマックス、You are 何とかかんとかとか言ってるのは、
うん、
じゃあその2年の時に助けてあげられなかったんだってとこからスタートしてるわけ、
うん、
だからその彼らを助けられなかった、俺は何もできなかったって心を閉ざしてるマックスが自我を取り戻すって素晴らしい話なんですよ、うん、今回ね。だから何もできなかったやつが最後に名乗るじゃないですか、
うんうん、俺はマックスだ、
マイネームイズマックス、あの真壁東儀と同じ顔した新日本プロレス真壁東儀が吹き替えをやってるんですけども、実は吹き替え版は新日本プロレス真壁東儀がやってるんですよ実は、そうそうですよ、絶対見た目で選ばれてると思うんですけど、
はいはいはい、
見た目そっくりですから、
うん、
そうで、そこで自我を取り戻していく、でも称えられてるのは V8 が称えられてると、
うん、
だからつながってるのは全部、
ああなるほどね、
話がでもジョージ・ミラーはつながってるもんじゃないって言ってるけど、
うん、
見てるやつがつながってるように勝手に想像できる箇所がめちゃくちゃ多いわけ、
うん、
だから語れるわけよ、
うん、
だから僕3回見ましたけど3回目が一番面白かったからね、
ああそれはすごいですね、
うん、3回目なんかもう泣けましたから
ね。じゃあやっぱりちゃんともう一回マッドマックス見直した方がいいんですね。
見直した方が楽しい
楽しい
楽しい、
あ、
うん、別に見んでも今回だけでもおもろいけども、
うん、
うん、楽しいね、
うん、
あ、絶対やった方がいいし、でまあ、うん、そうですね、多分マッドマックス1、2、3、フューリーロードまで4発夜中中全部見たら、うん、うんうん、ちょっといい状態になると思います自分が
なんか、うん、頑張れる気がしますね。
そうですね。
ひゃーって言いながら。
ただね、映画的に楽しめたら 2D がいいです。
いや、そうだでしょうね。
うん、ほんまにね、エフェクトうんぬんとかいうよりも話が分かるっていうことがやっぱり一番いいっていうこと。
うん、なんなんでしょうね、この大のね、大人が、こう、こんなポーズ取ったりとか、
そうそうそう。
なんかもう、女の子って結構すぐ、うん、じゃれるときになんか真似したりするじゃないですか、
うん、
で男ってあんまり真似することとかってないでしょ。
どうなの、なんか分からんでもないけど、あ、そうかもしれんね、うん、
でもマッドマックスやったら、うん、大の大人が、うん、なんか ジョー、ジョー、妹たん、ジョーとか言いそうじゃないですか。そうそうそう、
この間献血のところにいましたからね。あの妹誕生が献血を呼びかけるっていうので、うん、あの献血ブースの方に妹誕生のコスプレしてるやつ
ありましたね。ネット
で流れてました。あれはかっこいいですね、うん、あと僕が他の映画館見に行った時もあのウォーボーイ2人いましたからね、
うん、僕も今ウォーボーイにしようと思ったって簡単できると思う。髪型短くなってる。
ウォーボーイね、そんなぽっちゃりしてないよ。結構鍛えてるからね。ウォーボーイが泣けるんですよ、また
またね、ウォーボーイ泣けましたね、
うん、いいんですよ、ことごとくことごとくよかったな、うん、僕1回目はまずババア軍団が投げたんですよ、
うん、あババア軍団ね、
ババアええなと思って、うん、
バイクの日のババア軍
団、ババア軍団、ババアが砂丘をバイクで突っ切ってくるっていうね、まあ、もちろんスタンドマンですけども、うん、
めっちゃかっこいい、
かっこいいですね。ちょっと前輪ぶれながらグルグルってくるところがかっこいい。そうですね、なんかね語れる映画ですね、
うん、
語りたい映画。
なんであんな単純にねこうみんなポーズとか撮りたがるのかなっていうぐらい、なんか
ポーズ多分みんなね結構根源的に求めてるとこが近いんやろね、
うん、
という気がしてやっぱなら
ん
よね。
なんなんでしょうね、なんか一色に染まりたいのかな。
うん、
かといって国会議事堂の周り囲もうとも全然思わないですから僕ら。
まあでも、
うん、
近しくていいと思うんだよね。あれが全部ウォーボーイやったらいいなと思う、うん、ウォーボーイだ死んでまうからなんだけど、
エコ会議場の周りを、
うん、ウォーボーイが行って、
みんなズンジャンズンジャンズンジャンズンジャンズンジャンズン
ジャン、そうそうそう。いや別にね笑かそうとしてるとかいうよりも、もなんて言うのかな、別に僕は彼らがね全然いいと思うのよ、
ウォーボーイが、
うん、
うん、
いいし、シールズの人たちは僕は全面的にやっててほしいと思うし、
うんうんうん、
いやや、った方がいいよ、
うん、
絶対そんなあのあれで就職できんようになるぞとか言ってるやつっていうのは、
ま
あ、
それはまあおかしいな、
うん、その会社入れてないわっていうのって言ったらええかなと思うし、うん、言う権利があるよ彼らには、うん、いやでもやっぱいろんな無駄があっていいじゃない、戦いに行くぞ倒さなあかんって言って死にかけてんのに太鼓叩いてるやつもあるわけじゃない。
そうですね、
そうそうそう、
死にかけてんのみんな太鼓叩いてたりとか、
そう太鼓叩いてギター弾いて。あれがやっぱリアルやなって気がするんですね、役目。
ああ自分に与えられた役目を粛々と
粛々と
こなすと、
そうそうそう、いいよな、もう社会の
縮図かもしれないですね、ウォーボー見てたら。
いやまんまですよ、
確かにあの太鼓とかってわけわかんないですもんね、なんか戦いに行ってるのに、うん、太鼓ひたすら鳴らしてるやつでしょ。
いやでも、うん、普通に考えてあの鼓笛隊とかって、
まあまあ
同じ、
まあ、そんなもんなんだろうけど、
しだしね、あの何戦いに行くぞとかで勝手に戦争行ってる間にね、
うん、
それで本丸潰されて、うん、そこには子供と病人しか残って、うん、で楽園作れるんだってものすごく皮肉効いてるじゃないですか。
まあね、
そうあれを見ろよ政府もと思いますね、
うん、
ほんまにもうね、妹誕生かお前はとなるぞ
と。いやでもまあリアルじゃリアルなんですよね、そこはね。
いやめちゃくちゃリアルですよ、ね、
だから役割はみんな真面目にやるんだよ、
そうそうそうそう
そう、そういうなんか破天荒なアナーキーな世の中になっても
そう
ちゃんと統制は効いてて、
そうですよ、
うん、
でみんなに結局ね最初父をねこうやっていっぱい出してる、
うん、
あの母乳を出してるミルクタンクの女の子がいるわけですよ、
はいはいはい、
あれを女性蔑視だとか言ったアホがいたんですけども、うん、でもその人たちがね最後水をね出すときはあの乳首み女たちが水をグワーッと出すんですよ、
うん、
あれがいいんですよ。
そう最後ね
グワーッてみんなを潤すっていうの、
うん、
いやもうねもう一回見なあかんなとは思ってるんですけども、
うん、
なんでやろう、僕これほとんど全部喋ってますけども、
喋ってますね、
でもね、
うん、
それでも見た方がいい、
見た方がいいですね、
見た方がいい、しかも映画館で、うん、あれええよな、ほんまによかったなでね僕これ悔しかったのが一個だけあってね、
うん、
僕初日見たんですよ、
うん、
くっそ忙しかったんですよ、うん、ほんまに、
うん、
でもその日時間作って初日見て、
うん、
でもね最初そんな盛り上がってなかったの、6月20日初日に見た時は、
うん、
もちろん映画のねライターの知り合いとかは知ってましたし、もっと前から見てるよ、
うんうん、
でもね世の中がやっぱちょっとね、盛り上がりだしたその2週間後ぐらいから、うんうんうん、マッドマックスすげーとかいうやつが増えてきた時にね、
うんうん、
遅いんじゃボケーと、
もっと早く言ってくれと、
もうね何やねんと、
うん、
僕はその前から散々言ってたのにみんなあんま見てくれなくて、
うん、
7月のね10日前ぐらいから、
うん、
マッドマックスすげーよなとかいうやつが増えてきた時に、ね、
うん、
不快でしたね
いや別に
いやこっちは忙しいんだから言っとんねんと、むちゃくちゃ忙しかったんぞと思って、 もうね、だからもうみんなね映画館に行ってください、
うん、
映画館はね頑張ってるんです今。
頑張ってるんですね。
頑張ってるんです本当に。
その頑張ってる映画館の話聞かせてくださいよ。
ちらっとだけね。
はい。
まあこれは短く進むかもしれませんけどね、いわゆる映画館が今頑張っていると、
うん、
でマッドマックス3回見たと申し上げましたが、1回目は豊島園、
うん、
IMAX 3D、2回目はですね、シネマサンシャイン池袋、ボロ映画館ですわ。
ボロ映画館ですね。
ボロいです。
サンシャインはできるだけ行きたくないなと思ってる映画館の一つですね、
うん、あのほんま受付が狭い、
うん、
なんラブライブ混んでる。
ラブ、まあ、池袋ですからね。
そうなんですよ。で行ってきて、で3回目私はその UQ とって行ってきたのは立川シネマシティ、まあ、ご存知の方は知ってる方もいるかもしれませんが、立川にある映画館でですね、極上爆音上映ですね。
極上爆音上映、
はい、極爆と言われてるやつなんです
けど、何なんですかそれ。
まずですね、
うん、
IMAX とかですね、
うん、
4DX とか聞かれたことあるかもしれませんが、はいはいはい、映像装置を入れている、
うん、
っていうところなんですが、うん、立川シネマシティはもともとですね、音響に力を入れているという
映画館、
映画館です、
うん、
極爆上映、つまりですね、ものすごいスピーカーを増設して、そのスピーカーでいい映画を見ましょうということに特化している映画館なんです。
まさにそのマッドマックスの、
はい、
鼓笛隊とギターが乗ってる車みたいな、
そうです、
映画館ってことですね。
そう、
ま、ギューインって
ぶっちゃけます、いや、マッドマックスのためにある映画館です。そうです、本当に。
はあ、はあ、
ええ、で、今回その映画館にウーファーを増設したりしてですね、
うん、
あの分かりやすい、もう、まあ、うち今うちの部屋で撮ってるんですけども、
うん、
うちの部屋をもう一個ぶち切った、つまり6メートル強ぐらいのでかいウーファーが目の前に立ってる。
何それ。
つまり
フェスかなんか用の
例えばですね、古き良きジューダスプリーストとかですね、うん、ああいうメタル系のバンドのライブ行ったみたいな、
うん、
アホみたいにでかいスピーカーが、
うん、
スピーカーの横にあるんです。
どういうこと。スピーカーの横にスピーカーがある。
スピーカーの横じゃない、ごめん、スクリーンの横にあるんです。スピーカーが立っとるんです。今ちょっと写真見せますけども、
ライブ会場みたいですね。
はい、サブウーファーありましたけど、
うん、
サブウーファーこんなんです。
すごいマッドマックス集がしますね。
そうなんです。でこの、マッドマックスのために数百万円の、うん、サブウーファーを追加購入したんです。
本気ですね。
本気なんです。そしてここの企画室長、うん、遠山さんという方ですね、40歳手前ぐらいかな、
うん、
この方が本当に、あ、今年40歳ですね、
うん、
この方が本当に素晴らしいんですけど、この方全てはマッドマックスのためにちゃんと V8 ポーズを取ってくれて、
お、本当だ、
はい、アスキーでこの間記事になったやつなんですけれども、
はいはい、
この彼が本当愛ある映画館を作っていると。で立川知れまして、昔から結構有名で、
うん、
立川っていうのは八王子と新宿に囲まれてですね、
うん、
非常に客を取られる場所だったんですよ、
うん
うん、だから通過されるんですよ、
はいはいはい、
でもすごく変わった企画をポンポン立てるもんだから、
うん、
かなり集客で頑張っていると、
うん、
一番有名だったのが6年前、ごめんなさい、5年前かな、2010年か2011年のですね、 This is it、
マイケル・ジャクソン、
はい、
はいはいはい、
This is it の上映をここでスピーカー増設してやったんですよ。あ、でも
それは見たいな。
そこで、
はいはい、
全国からマイケルファンが集まって、うん、めっちゃええ音で、
うん、
This is it をやって、
うん、
このアスキーのところに載ってますけども、最後にチャップリンのために書いたという曲がですね、
チャップリンのために書いた曲、
チャップリンのためやったかな、なんかね、すごくね、マイケルが好きだった曲ってのがあるんですね。でその曲をアンコールに、あ、チャップリンが作った曲ですね、
うん、
スマイルという曲なんですけどね、うん、そこで、最後この This is it 映画が終わった後、真っ暗闇にして、うん、スマイルを流した、
うん、
流したら客が号泣してみんな倒れたと。
何すかそれ。
だからそれ映画会場でわーっと This is it でわーっと盛り上がった後に、
うん、
その映画が終わり、普通だったら映画から映画で終わりなんですよ、うんうん、やねんけども、もうそこでもうマイケルと一緒にいるわけで、マイケルが愛した曲っていうのがそこで流れたことで、
うん、
もう一体感がすごく現れてて、もう みんな崩れるように倒れたと。
倒れた
倒れてもう号泣してしまってるとっていう伝説を作った映画館なんですよ、
うん、
でそこから軽音、
軽音、
軽音のライブスタイル上映、まあちょっと写真だとこんなやつですね、
はいはいはい、
みんなにこの何なんですかこの
ペンライト、ペンライト、サイリウム、
サイリウム鳴らしてで、うん、わーっと映画として、まあだから大昔に言ったロッキーフォロワーショー的なですね、
はいはいはい、
ね、ああいうイベントムービーにして、うん、仕立ててしまった、うん、ライブハウスからクラブにしてしまった、そしてとうとうマッドマックスで、いまだ今マッドマックス7週目ですよ、今8週目か、
いやなんかずっとツイッターとかに流れてきてるのが、うん、あのマッドマックスの埋まりがすごいっていうので、うん、出てくるのはこの立川のやつが出てきますね、
あの東京にいてね、立川にでマッドマックス見てなかったら、ね、うん、一生後悔します、
あ在庫
で、そしてものすごい混んでます、
う
ん、
ずっと、
はい、なんで、うん、しかも8月14日で終わります、
あやばい、
やばいです、
行かなきゃ、
だから14日で終わるから、これ流れてることが終わってるからごめんなさい、
いや
ですがあのウェブ予約できるんで、うん、あの必ず行ってください、
必ず行かない
と、いやあのね、ほんまに
本当に
音がね、
うん、
して客席揺れるぐらいのウーハーの音ってね、
うん、
本当にいいですよ、しかもね、うん、割れてないから、
うん、
で音響技師さんがちゃんとね独自にちゃんとやってるんですね、で今年はやっぱそういう映画が多い、このちなみにですね8月の7日からジュラシックワールドをこれでやるんですけれども、
え加藤さんそんなにジュラシックパークを推してるんですか、
推してないです全然推してないですが、
うん、
極爆でジュラシックワールドを見たいなと、
あここの立川でね、
立川で、
うん、
だから
ラブライブとかもここでやればいいんじゃないですか、
ラブライブやりたがってるんですよ、でラブライブ立川なんでやらねえんだよクソだなとか言われてるツイッター流れてるんですけど、
でもラブライブやったら揉めるからやりたくないってこと
じゃないです、交渉してるけど買えないです、うん、
買えない、
だからいろんな絡みがあるんですよ、うん、映画っていうのは興行の、
うん、
だからやりたいな決まってると、
うん、
やりたくてやれないから悔しいってのも、ちゃんとこのアスキーのインタビューで答えてますやりたいねんと、やられへんねん今
大人の事情で、
そうそう悔しいぞと、
うん、
あの映画はやっぱり僕はアトラクションムービーっていう限りは、
うん、
アトラクションであってほしいと思いますと、
うん、
でそのアトラクションが多分ジュラシックワールドは IMAX3D の方が面白いでしょう、
うん
と思うし、 4DX は僕は字幕が読めなくなるからちょっと辛いんですけど、
うん、
揺れるからね、
うんうん、
ただ極爆で恐竜に追いまくられるっていうのはちょっと体験しておく必要があるかなっていう気がしているっていう、映画館で、僕はなんでこの映画館にやっぱ着目してるかって言ったら、
うん、
今 Twitter なり Facebook なりね、
うん、
パーソナルでこう SNS で発信できるツールが非常に増えているっていうことは、
うん、
特化してることを何かやって飛び抜けてる人たちっていうのはすごく生き残れる術っていうのはやっぱりあると思う、
うん
うん
うん、
だからまんべんなく何かやったってマスには勝てないんだと、
ゲリラ戦で、
ゲリラ戦で
戦わないとダメだと、
どこに特化するのか、
うん、
集中投下するのか、まあ言うても立川は20年やってきてるから、うん、20年それやってきてるのは大したもんやと思うんですけど、うん、そのフォーカスできるするってことがやっぱり絶対必要なんやと思うんですよね、
うん、
うん、から何かに特化しないと、
だからそのこの館長の V8 のポーズだったわけですね、
そうです、
象徴してますね、あのスピーカーと、
そうだ、この人はあの、うん、マッドマックスのもう作るっていうのは実は2004年ぐらいからやってたんですよ、
はいはい、
やろうかなとか言って、
うん、
でそのぐらいからもうスタッフやったんですけども、
うん、
いつかマッドマックスでそれやったろうってことを虎視眈々と狙ってそれで社長とずっと交渉し続けて、
うん、
小さい成功をいっぱい重ねてこうやったと、
うん、
すごいと思う、
この彼、そうですね、
素晴らしいと思うんですよね、そう、これをね、じゃあ次は何や、次は何やっていうのはどんどん出てくると思うんですけど、
うん、
僕らが考えなきゃいけない、やっぱりこれ横展開しなきゃいけないと、
うん
うん、こういうことがやれてるところがあるっていうことは、
うん、
ちっちゃいことであってもしょうがないと、だからもしかしたらマグナ、アルスマグナさんに特化したラジオになった方がいいのかもしれないって、
やめて
それやめんの
やめて、無理だから、
あそれ無理だよ、
うん、それそういう要望も出てるけど、
出てんね
や、いやもうちょっと無理だからごめん、
知らないから、
ね、知らないからね
知らないからやけど、
僕らもダンスできないし、
そうやね、
うん、
そうから何をしていくのか、どこで戦っていくのかっていうことっていうのがね、すごく面白い、このインタビューはちょっともうねリンク貼ってもらおうと思うけど、
うん、
本当に面白いインタビューだったんで、
うん
うん、あの映画館は30分にするか4時間にするかだとかね、
えどういうことですか、もっと長くいさせるか短くして回転数上げるかってことですか、
そうそうそうそう、それ2時間っていうのが今の現代人のライフサイクルに沿ってないと、
どうなんでしょうね、うん、2時間の映画4時間の映画、まあ確かにそうかな、
2時間って言ってもジャスト2時間ってわけじゃないと、うん、そこ住んでるわけじゃないねんから、
そうですね、
来て ご飯食べてとか考えたら、
うん、半日仕事ですからね。
そうそう、19時の映画見よう思ったらご飯はちょっと前に行くとかなと思うし、うん、その映画見終わった後だったらご飯食べるのだいぶ遅くなるし、うん、ってなったらもしかしたら4時間ものとか4時間半ものにして中休憩入れて弁当を壊す歌舞伎みたいにした方がいいんじゃないかとか。
確かに、
うん、あとは、セックス&ザ・シティとか、うん、スーツとか向こうのドラマもみたいに30分45分にして会社帰りにチラッと見て帰ってっていうのがいいんじゃないかとか、
うん
うん、素晴らしくね、いい視点を持っているという気がするんですよ、
うん
うん、だから僕出たの半年前ぐらいですけども、もう2時間もののラジオとかダメだと
なるほどねまあ今1時間ちょいぐらいにしてますよ、頑張って
伸びてるからな45分やったらちゃうん
か45分は無理、
45分無理ない、
無理、いや頑張って45分にしたいけどちょっと物足りんかなと。
そこがいいんじゃないの。
そこがいいんですよね、確かにね、ちょっと食べたいないなっていうぐらいがちょうどいい。
そうそうそう、もうええねんってもう今週ええねんって、もうそれもええからやな、
うん、
ぜひね、立川シネマシティ、はい、ぜひ皆さん本当に行っていただきたい。でこういう映画館が大阪にもできてほしいし、
うん、
この思想が分かってくれるっていう人がね、ぜひやってほしいと思いますね。
そうですね、
応援すべきところですよ。
実は加藤さんと久々に半年ぶりぐらいに出てもらうんですけど、
はい、
先週2週間ぐらい回ってるんですよね。
7月のね10日前後です
よ、うん
うん
うん、また僕ら前はね、
うん、
あれあれ与沢翼のトーク行ったじゃないですか、
はいはい
はい、お台場のカルチャーカルチャーに、
はい、
また同じくカルチャーカルチャーで AV 男優のね
シ
ミケンさんとこのコラムニストの能町みね子さんが語る、
はい、
シミケンさんが本出してその出版記念のイベントだったんですけど、
うん、
クイズにまつわる話っていうイベントに行ってきたんですよ。
AV 男優シミケンと能町みね子が語るクイズの奥義、
クイズの奥義、地下クイズっていうのを、
はいはい、
スカパーのバズーカっていう番組があって、
うん、
そこであれ提唱者っていうか最初始めたのはマイク・マキーじゃなくて、
うん僕それ知らないですよ。僕番組を実はあんま存じてなかった、うん、
いややってるんですけどね、うん、マイク・マキじゃなくてマイク・マキの息子って何でしたっけ。
ああ
マキ・クロード、
マキ・クロード、
マキ・クロードと、
うん、
小籔さんが司会やってるんですよね、その地下クイズ王が。
ああそうか、
うん、
あそうですね、
まあ、なかなか熱い戦いでしたけどね見てたら
うん、まあそれでそれに2人して行ってきてね、
うん、
うん、客いましたな、また
すごいいましたね、
はいはい、
あんだけクイズ好きな人が多かったんだっていう。
そうですね、で2人して行ってお台場、
うん、
あ日曜です、確か
日曜でしたっけ、土曜日ですね、
土曜か、
うん、
土曜に男2人でお台場、
うん、お台場
行ってね、また客要さんいた中で何が困るって、ね、あれですよね、ウルトラクイズの優勝者のおっちゃんいたでしょ、
はいはいはい、
客に 何回目か6回目か7回目、
うん、13回目か12回目の
でしたっけ、
王者の人ね、
王者の人、
うん、
でっかい声で喋ってるんです
よ、喋ってましたね、
ああいい問題だなそりゃ、俺わかんねえやそれとか、うるさいなこのおっさんほんまにうるさいなと思ったら
ちょっとうるさかったですけど、
ね、ウルトラクイズの優勝者なんです
よ、
へえって言ってたけど、でもうるさいってことは赤マジでもさ、
まあまあまあまあ、
なんでやねん、
まあまあまあまあ、う
ん、でもねやっぱり能町さんのコメントは全て切れてましたね、
うん
うん、この人ほんまに頭いいねんなと思
いながら、頭いいですからね本当に、
いやいやいやいいイベントでしたあれ、
で、まあシミケンさんがね、うん、あの本の出版の話なんで、うん、まあ、AV 男優でこうなんだよっていうのを話してるわけなんですけど、うん、目から鱗だったのは、うん、ローションを落とすときにはにがりがいいっていうのがすごい勉強になりました。
そうですね、
うん、
ローションを撮影で使ったときカピカピで撮れない、
カピカピでカピカピでシャワー浴びるのが大変で、だから撮れないから、うんうん、なんか AD の人が
なんかその
そう
落とす時に
ボディーソープを使い比べてみて、うん、なんかこっちのボディーソープの方がよく落ちるなって思って、うん、A と B の商品を見分けると、うん、その成分の中ににがりが入ってるかにがりが入ってないかっていうの で、
う
ん、
そうです、
落ちる落ちないの差があるっていうの気づいて、じゃあにがりの原液を使ったらどうなんだろうという話になり、うん、じゃあにがりを使うとローションがすごく綺麗に落ちるようになったと。
素晴らしいライフハックですよね。
ライフハックです。ぜひともね、これあの豆腐メーカーのところは
出すべきです
ね。出すべきですね、あの風俗店とかに。
いや本当そう思いますね、うん、全然それは需要があると思う。
男前豆腐、男前にがりとか
ですよね、うん、いや本当それがあれもだって地下クイズの問題やったんでしょ。
そうなんですか。違うでしょ。
じゃなかったでしたっけ。
いやそれは本当に AV の現場での話らしいです。
あ、そうか、地下クイズでこういう
にがりってい
や地下クイズの問題で出たらすぐ答えられるってシミケンさんがおっしゃったのかもしれないです、
ね、ああまあ、ね、うん、いやでもにがりかーって、
うん、なんかねシミケンさんも全ていろんなことがあればメモに取りとか、
うん
うん、頑張って。僕正直ね、出版記念イベントの出版だいぶ飛んでましたけどね。あそこ出版記念イベントやったな。
これ出版記念なんだと思いながらちゃんと見てましたけどね。
どういう客層なんですかね、あれ来てる人たち。
全然わかんないですね、うん、あれあのイベントほど、うん、みんなここの人のドメインはどこのドメインの人なのかっていうの
がわからなかった。
わからなかったですね。
前の与沢翼さんの時はね、言うても半分ぐらいはなんか分かったんですよ、出版系の人
かなとかったんだろうなと、うん、
仕事の系で与沢さんと絡みがあるとは言わないけども、ああいう
遠巻きに見てて面白そうだな
あるけど、こないだの分からん方も若い子もいたしな、
うん、
高校生かみたいな子もいたしな、
いたいた、うん、単純に能町さんの
あそうか、
あれでやるよっていうね、聞いたんで行ったんですけど、
まあおもろかったですよね。
面白かったですね。
普通にあのシミケンさんが遅れてくるかもしれないとかいうのがあったりとか、
ね、あれはいいですね、う
ん、あの日本現場やってきてるんでって言って、うん、いやすごいなと。大変ですよね、そんな毎日毎日現場現場。
でもやっぱ好きなんでしょうね、 AV が。
そら好きなんでしょうね、
うん、
いや
でもね、最近ねビデオ見てたら、うん、やたらねうちの近所がよく映るんですよ、うん、
近所って何。
どうも多分うちの近所に、うん、撮影のねテラスハウスみたいなのがどうもありそうなんですよ。
あ、近所って道ですか。
道とかここの婦人科俺おっかーみたいな、会社行く時に撮ってたみたいな、
あ
とか、
あそういうこと。
この前出張先で見てたら、処、うん、女っていう検査をしてもらうために証明書もらってきましたみたいな
っていう
のとか、あとはまたそれも出張先で見てて、あの
見てるな、
楽しいじゃないですか出張行った時ね。でワゴン乗って、うん、待ち合わせ先がうちの近くの地下鉄の駅やったりするんですよね。
は
ー、あー、ここの福太郎みたいな。
福太郎だね。
あるじゃないですか。
いやでも
うちの近所通ってるみたいな。
あれはそうですね、そういう場所があるんですね。
あるんですよね、
基本的にね。この間のそのちみけんさんもおっしゃってましたけど、ごくごく普通の家で撮ってるって。
そうそうそう、意外とね、
うんうん、言うてましたし、
うん、
そんな強固なマンションで撮られてるわけでもなければ、
うん、
なんやったら夏場その FA プロ的なね、
うん、
やつやったらもう縁側でうんとかあるじゃないですか。
まあまあまあ、はい、まあもうねあんまりね、はい、あんまりその綺麗な絵じゃないですよね。
まあね、
うん、
そうそうそう、まあ、僕は FA プロ好きな方なんですけどね、うん、ああいうヘンリー塚本系は好きな方ですけど、うん、どうですか、近所の見知るところが出てきたら
ちょっと興奮する。
やっぱそうだね、
うん、でもどこかは特定できないんですよ。
あ、
ちょっともう今度もう一回頑張って写メかなんか撮ってきて、うちの周りちょっと歩いてみようかなと思うんですけど、
もうスカウトされるかもしれない、
ここみたいな。
そうそう、
シルダイユ
に、シルダイユとしてキビキビって 興味があるのかい。あの市民権座ってもう30半ばぐらいですか。
30前半ぐらいじゃないですか。あ、前半33、4ぐらいとか。
あ、なるほどなるほど、うん、あ、もうねモテそうな感じの。
モテるでしょうね、
うん、すごく気遣いを感じる人でした。うん、うん、なんかやっぱり何でも人間関係やなと思いましたね。ほんまに仕事続く人とかは彼をオーダーしてくるっていうのはもうそれ人間関係として、彼とどういうことしたいと、
うん、
別にセックスって意味じゃなくて仕事があって、
うん、
うん、すごく感じたな。いいイベントでもやっぱり与沢さんのやつの方が面白かったから。
与沢さんの方がやっぱりすごかったですね。
うん、ちょっとあれは与沢さんもあの編集長も両方面白かったから比べるもんじゃないあれイベントを見に行こうと思ったきっかけは何やったんですか。
あれは純粋に能町さんのツイッターを見ていて、
ああ
、あるんだ、だ地下クイズ自体もちょっと見てたんで。
なるほどなるほど。
めっちゃボロいですからね。
まああのちょっと一分将棋と近いもありますよね。
うん、
うん、答えが何かじゃないですからね。
うん、すごいですよ。だから今年12月千葉県って言ったら、
うん、
シェシェシェのシェって言うんですよ。
まあね、僕シェシェシェのシェはまだね、うん、まだつながるぐらいやと思ったんですけど、うん、全然わけわからんのがいっぱいあった。
分かった
なんでやねんそれとかね、うん、
その作戦がね、地下クイズの、まあ、作戦っていうかもうその読みが、うん、逆に集中講義すれば頑張れるかもしれないですね。
いやそれはありました、
うん、
1ジャンルやったら戦えるかな、1
ジャンルやったら戦えるかもしれない。
あれで見せられるって人たちはやっぱりその僕は逆に思ったのは、うん、答えじゃなくてその人を見てるから、うん、その人に魅力がなかったら見てられないと思います
ね。ああ、ね、まあね、
出てる人たちがね、
うん、出てくる人がみんな魅力的なんです
よ。でもほんまにもう
クイズのマニアって言われる人もなんかすごい魅力的に見えるし、
う
ん、
そうですね、
うん、
絵面立ってますからね全員
全員ね
いや僕ね、うん、もう本当やゆうしたがいいわけじゃないけど、やっぱその、うん、ウルトラクイズの優勝者の人も、
うん、
やっぱちょっと変わってんだと思いましたよ。
変わってますよね見たらね。確かに
やっぱり変わってないと無理なんやなと。ちょっとなんか
それは僕吹っ切れてなかったら、
うん、
ダメでしょうね。
だって言うてもね、まあ、皆さんも若いリスナーの方知らないかもしれないけど、うん、おらんかもしれないけど、そのウルトラクイズで優勝するってのはだいぶ頭おかしいですよ正直言って。
いや相当おかしい。
あんなもん
なんかいろんなもん犠牲にしてるはずですよ
そうです、会社辞めたのが絶対あると思うし、
うん
う
んうん、
これでねもう今と違ってもう日本全員見てたと思うんですよ、
うん
うん、日本中知ってたんですよあのおっさんのこと、うんうん、
その時だけはね、
その時だけは
その8月前後はね
でやっぱり空撮でねエンパイアステートビルの上のところで、
うん、
最後決勝戦でしょ、
うん、
あの高揚感ったらないじゃないですか。
ないっ
す、今
はないっすよもう本当に。
やってほしいな、
もう一回やってほしい、
ね、やってほしい。やっぱりあれ面白かった、
うん
うん、
まあ、今いろいろできないんでしょうけどね。
なんでしょうね、なんかみんなちっちゃくなってますよね。いや地下クイズがちっちゃくなってるとは言わないよ。地下クイズは
地下クイズは小さくていいですから、
うん、ソリトリ言ってるっていう意味で
嫌ですよ東京ドームでシュシュシュって言ってたら。
だからそれこそねもう国立競技場でね、
うん、
やるぐらいのねことやってもいいじゃないですか。
でかいですよ、
でかいところ
で1億3000万の中で
開閉せえへんかもしれへんしするかもしれんところでね、うん、うん、ちょっとなちょっといろいろ思うところがあったイベントでしたね、
うん、
あれは、うん、たまにはいいですね。はい、
そうですね、
うん、
ちょっとね息抜きにね行くにはすごいいいイベントだったなと思うんですけど、
うん、
どうもお台場のカルチャーカルチャーに行くといつもイチコの試供品をもらって帰れるんですよね。
あれはスポンサーなんで
しょうね。スポンサーなんでしょうね、
うん、
こうい
う
ね、なんかイチコカルチャーカルチャーにしたらいいのにね。
そうですよ、僕まだそこにありますけど
ね。僕もまだイチコの、
うん、立てますけどねそんな飲んでないからね。またあの本は買わなかったですよね今回はね。
新家さんの本ちょっと買えなかったですね。さすがに買って帰るとなんか言われそうやなと思って。
ああ、やっぱ言います。ダメ、
最初夢と行こうかなと思ってたんですけど。
あ、そうかそうかそうか、そうか。
AV はちょっとって
あ、やっぱそうな
の。やっぱりそれは言いますよ。で地下クイズの内容とか言ったらやっぱり、うん、って引いてましたから。
ああ、まあそうかな、
うん、まあそこは女の人はそれでいいんだろうなと思いますけど、そこでグイグイ来られてもちょっと困るっていうのはあります。
でもお客さんは
多分結構女性いましたけどね
女性2人組とか3人組、うん、ゴロゴロいました。
いました、いました。
でもああいうとこで知り合ってなんかお友達になったりとかあんのかな。
もうあるかもしれないですよ。
いやどうもだ、うん、なるほど。まあまあね、年内のね、まあこれ何度も言ってますけど、
はい、
その、まあ、イベントも行かないかんし。
そうですね、いろんなイベント
は
また、
そうそうそうそう、まあ、一番のイベントはね、うん、前も言ったと思うんですけどね、その
100回
100回行きますことして。
行くと思いますよ普通に行けば。
行こうか、
うん、
で2ヶ月で9回でしょ、
うん、
2ヶ月で9回 やったら
12月には
8、9、10、11、12、 あ全然行くか、
うん、年末ぐらいに行きます。
じゃあやっぱ12月に、うん、あの長野に行かなきゃいけないと
か長野な寒い中長野に行くんだ。
いやまあだから、はいはい、100回記念で、
まあ、どっかにね、
あのうちの両エース、
はいはい両エース、
そうそう東京の出たからないエースと、
はいはい、
うん、長野で頑張って出てくれるエースを、
はい、
連れ、
えエースなのか
分からんそうそう、だからやっぱ12月は行かなきゃダメなの。
そうですね、どっかにね。
だからもう8月でしょ、う
ん、ちゃんと計画を立てないと。
じゃあそろそろもうほんまにね、いや忙しいんですよ、ね、
じゃあ頑張りますよ、
頑張っていきましょうか、
はい、ってことで加藤さんからもうしばらく続きますよ。
すいませんね、
いえいえ、それでは皆さんおやすみなさい、さよなら、
さよなら。